聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、コリント人への手紙第1、12章21節から27節、新約聖書345ページです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて、体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。御言葉は以上であります。今年度、私たちの教会の年間目標は、この27節のところから取りまして、私はキリストの体ですという、そういう目標を掲げております。キリストの体としての教会ということを改めて考えていきたいと思いますが、特にこの今週と来週でこの年間テーマに関わる箇所、中心的な箇所ですね、27節を中心的に確認していきたいと思います。キリストの体としての教会ということは、本当に私たちが何度も教えられるべきこと、確認するべきことだと思います。このコリント12章のところでパウロは、ね、教会の賜物の多様性、教会の一人一人が多様である、異なっている、しかし同時に御霊による一致共通点がある、その両方を語っています。教会というところは多様性と一致統一性、その両方がある、そういうところであるということですね。で、この多様性と一致が両立している、具体例としてパウロはですね、人間の体というものを取り上げているわけですね。人間の体には多くの器官、多くの部分があります。それでもですね、体として一つである一致があるということですね。そういう人間の体と同じように教会も多くの多様性がある、しかし信仰による御霊による一致があるということですね。教会の一人一人は背景も賜物も異なる、教会には本当にさまざまな人がいる。でも一人一人が主によって呼び集められて導かれて、同じ主イエス・キリストを信じ告白する、そういう信仰、そう同じ御霊が与えられている、同じキリストの体に結び合わされている、そのことをこれまでも何度も確認してきました。ですから教会とは何か、あるいは教会の一員である自分自身、クリスチャンとは一体どういう存在なのか、それを考えていくといいますか、よく理解していくためには、自分自身が本当にこのキリストの体、教会の一部であるということをよく理解していくといいますか、そのことを本当に受け止めていくということが大切になります。自分自身がキリストの体の一部とされている、そのことがよく分かっていないとですね、教会とは何なのか、いや、それだけでなく、クリスチャンとは一体どういう存在なのか、それがよく分からなくなったりですね、誤解してしまう、 そして誤解していると、教会の中でのいろいろな問題といいますか、つまずき、葛藤、そういったことの原因にもなってくると思います。で、まさにパウロはこの箇所で、そういう教会の問題を取り上げているわけですが、21節からですね、目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。人間の体はそれぞれの部分が本当にそれぞれの機能といいますか役割を担っています。ですから互いの部分をですね、何か比較して優劣をつけるということは本来できないことですね。それなのにですね、勝手な見方で互いに優劣をつけて、目が手に向かってあなたは物が見えないからあなたは役に立たないんだ、そういうふうに言うことはできないということですね。あるいは頭が足を評価してですね、勝手にあなた方はいらないんだ、そういうこともできない。体の各部分は本当にそれぞれに異なっている、役割が違うわけです。役割が違っていて、それでいて意味があるということですね。ですから本当に一つの視点、ある視点から見て弱く見える、あるいは劣って見える、だからといって必要がないとか、そういうふうには言えないということです。体全体として見ていくとき、一見弱く見える部分が実は必要である、そういうことがあるわけですね。人間の体の各部分として結び合わされているので、それだけ取り出してみるとですね、弱かったり何かできないことがあったりする。でも体の一部としては大切な部分であるということです。逆にこの目なんかがそういう部分かもしれませんね。目は物理的には本当に弱い部分で、守ってもらわないといけないわけですけれども、でも本当に人の体の必要な部分となっています。で、このように見ていきますと、体の各部分がですね、互いに、いや、あなたは必要ない、あなたはいらない、そんなことを言い合うというのは何とも滑稽ですね、おかしなことだと思います。でもただパウロはこのことを狙ってるんだと思いますが、実際あなた方がやってるのはこういうことではないかと言おうとしていると思うんですね。冷静に考えると、目が手に向かってあなたはいらないとか、頭が足に向かってあなた方は必要ないんだ、そういうふうに言い合ってるというのは非常におかしなことですね。でもそういうおかしなことが教会の中で実際に起きているのではないか、そういうふうにパウロは言いたいわけですね。例えば教会の中のある人を、あの人は教会の中で大した役割を果たしていない、他の人たちに貢献していない、なので必要ないんじゃないか、そういうふうに言うということですね。ここまではっきり言う、そんなことはまずないとは思いますが、これがいろんな形を変えてですね、何らかの不満、そういうふうに出てくることがあるかもしれません。クリスチャンなのにあの人はなんであんなことをするのか、なんでこんな簡単なことができないのか、教会の一員だったらこれくらいの貢献はして当たり前ではないか、これくらいの奉仕をして当然ではないか、何か私ばっかり負担を背負っているんじゃないか、そういう不満としてですね、もっと他の人も貢献するべきだ、そして口に出しては言わないけれども、貢献してないならば何か教会の一員とは言えないのではないか、そんな思いさえ出てくるかもしれません。逆もあると思うんですね。 逆に自分自身に対する批判といいますか、自己卑下、あるいは卑屈な思い、そういうふうにこのことが現れてくるかもしれません。自分は教会の中で大した貢献をしていない、他の人たちの役に立っていないんじゃないか、だから自分の存在は大して重要ではない、意味がないんじゃないか、教会の役に立っていないから自分は教会のメンバーだとは言えないのではないか、そういう卑屈な思いですね。自分勝手な見方、自分勝手な基準で他の人を評価して、あの人はあまり重要ではないとか、あの人はいらない、そういうふうに勝手に判断する人、あるいは逆にですね、自分は教会の役に立ってないから自分はあまり重要ではないんじゃないか、そういうふうに卑屈になる人、この二人は一方ではですね、非常にこう、傲慢といいますか、思い上がっているような人と卑屈な人、そういうふうにこう正反対の人のように一見すると見えるんですけれども、実はこの二人というのはですね、よく似ていると思います。どちらの人も、自分なりの基準といいますか、自分勝手な見方でこのキリストの体のそれぞれの部分をですね、勝手に評価している、そして区別して、であれはいらないんじゃないか、あるいは自分はいらないんじゃないか、そういうふうに勝手に評価してしまっている。ですから自分自身がキリストの体の一部とされているということを、本当に理解していない、受け止めていない、むしろそれを否定している、認めようとしていない、そういう人であると思います。あの人はいらない、あの部分はいらない、そういうふうに判断する人というのはですね、もしかすると自分は他の人の助けとか他の人の存在が必要ないんだと誤解しているのかもしれません。何か自分だけでですね、存在できるかのように思い上がっている、そういう節があるのではないでしょうか。パウロが取り上げている例で言いますと、目が手にあなたはいらないという、もしそういうふうに言うのであれば、目はですね、実は自分が手に助けられているということにこう気づいていないといいますか、目は自分だけで存在できる、そういう誤解をしている、そう思い上がっているわけですね。目というのはですね、目だけで存在するのではなくて、体の一部として目として存在するわけですね。自分がキリストの体の一部であるということを何かこう忘れてしまっている、否定してしまっている、私は私だけで存在できるんだ、そういうふうに思っているので、いや、あれは必要ないんじゃないか、あれには意味がないんじゃないか、そういうふうに他のものをですね、勝手に切り捨ててしまっている、そういうふうに言えるかと思います。逆にですね、自己卑下する人も自分がキリストの体の一部とされていることを、当然認めていないと言えます。この場合もですね、何か自分なりの基準、有用性とか優劣、そういった見方にとらわれて、自分自身が他の人たちに具体的な貢献をしていないから、だから自分はキリストの体の一部ではない、あまり役に立っていない、そんなふうに考えてしまっているわけですね。でもこの考え方もですね、よくよく考えてみるとおかしなことではないでしょうか。もし本当に自分が劣っていると思っているのなら、自分一人では本当に不十分だと分かっているのなら、なぜキリストの体の一部とされていることを喜べないのでしょうか。自分一人では本当に不十分だ、自分は本当に大した人間ではない、自分は劣っている、そう思っているのなら、キリストの体の一部として 組み合わされているということを本当は喜べるのではないでしょうか。自分一人では不十分だからこそこの体につなぎ合わされて助けられている、そういうふうに喜べるはずではないでしょうか。それなのに、そのことを本当に喜ばないで、自分は劣っているから、いろんなところが欠けているから、だから私は不十分だ、この体には属していない、何かそのように考えているとしたら、それ非常に不思議なことといいますか、おかしなことだと思うんですね。23節24節でパウロはさらにこういうふうにも語っていますね。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。人の体というのは本来補い合うもの、助け合うものですね。見栄えが劣っていると見える、思われる部分は何か他のもので覆ってあげる、補ってあげる。劣っていたり見栄えの良くない部分は目立たないようにして、見栄えの良い部分が目立つようにしてあげる。こうして人間の体というのは各部分が互いに補い合い助け合っている、そういうものである。キリストの体としての教会も本来そういうものだとパウロは言っているわけです。本来互いに助け合い補い合う、そういうものではないかということですね。25節から、それは体の中に分裂がなく各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれればすべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分です。人間の体と同じようにキリストの体である教会も各部分である一人一人が互いに配慮し合うように、互いに補い合うように、互いに助け合うように、そういうために一つの体として組み合わされている、結び合わされているんですね。まさに一人では不十分だから、一人では欠けがあるから、互いに足りない部分を補い合い助け合うように、この一つの体に組み合わされているということです。そして一つの体として組み合わされている以上、一つの部分が苦しめば他のすべての部分も共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば他のすべての部分が共に喜ぶということです。で、ここから私たちは本当にお互いの違い、あるいは見かけの優劣、そういったものをどういうふうに理解し受け止めているのか、そのことが問われると思います。私たちは互いに違っている、一人一人違っているんですね。優劣と思えることがあると思います。それをどういうふうに捉えているでしょうか。私たちは違いがあるということを否定的に捉えやすい、考えやすい、そういう傾向があると思います。違いがあるから、優劣があるから争いが起きる、いじめが起きるんだ、だから違いや優劣は極力ない方が良い、みんな同じであればいい、みんな同じであればいいのに違いがあるから、だから争いが起きるんだ、そんなふうに考えてしまうことがあるかもしれません。しかし本当にそうなのかと考えてみる必要があると思います。違いや優劣があることそのものが悪いことなのでしょうか。違いや優劣というのはあってはいけないことなのか。で、もしですね、違いがあってはいけないというと、 この12章で言いますと17節ですね。17節で言われているように、体のすべての部分がですね、目であるとか、体のすべての部分が耳である、そんな奇妙な世界になってしまいます。みんなが同じである、それは本当に奇妙な世界ではないでしょうか。違いや優劣があること、それ自体が問題ではなくて、それをどう受け止めているか、どう捉えているのか、どう用いているのか、そこに問題があると思います。私たちもともと違った存在、優れたところもあれば劣っているところもある、そのようなお互いが一つの体とされている。それは何のためなのかと言いますと、そういう違ったお互いが一つの体として互いに補い合い、助け合う、劣っているところ、欠けているところを補い合い、助け合うために一つとされているわけです。私たちは互いの違いや優劣を補い合う、そういうこともできるはずですね。できないことや苦手なことがある人を助けたり補う、そういうことができます。自分一人では欠けがあり不十分である、だからこそ補い合うためにキリストの体の一部とされているわけです。その一方で、互いの違いや優劣、そういったものを利用してといいますか、そういったものがあるからといってお互いに批判したり攻撃したり排除し合う、そういうあり方もあると思います。なんでこんな簡単なことができないのか、こんなことができない人はおかしいんじゃないか、意味がないのではないか、価値がない、そういう言葉を浴びせることもできます。で、この2つの違いというのは一体どこにあるのでしょうか。違いや優劣があるからこそ補い合う、そういうあり方と、違いや優劣があるからこそ批判し合う、攻撃し合う、この違いは一体どこにあるのか。違いや優劣があるから何か自動的に必然的に争いやいじめが起きるのかというと、決してそうでないと思います。違いや優劣があったとしても、それを助け合うというあり方もあり得るわけですね。いや、むしろ主なる神様は本当にそれぞれに異なる、それぞれに違った背景を持つ私たち一人一人を呼び集めてくださって、導いてくださって、この一つのキリストの体に結び合わせてくださっています。主なる神様は、これはお互いが補い合うため、助け合うために、このように一人一人をキリストの体として結び合わせておられる。それを私たちがどう用いているのか、そういう神様のご計画、目的とは違った方向で、自分の基準で勝手に劣っていると思うものを攻撃したり貶めたり恥ずかしめようとする、そういう誤った目的で用いてしまっている、そこに大きな問題があるのではないでしょうか。今年度の私たちの教会の目標はまさにこのことですね。私はキリストの体ですという、この目標をいただいています。本当にこの告白、この理解が大切であると思います。一人一人がですね、自分自身がキリストの体の一部とされている、そのことを本当に理解し受け止めているでしょうか。何か自分一人でですね、もう完成している、出来上がっている、そういうふうに誤解していることはないでしょうか。あるいは自分自身が体の一部とされているということを認めようとしない、否定しようとしている、そういうことはないでしょうか。体の一部であるということは当然ですね、他の部分が必要であるということですね。あるいは逆に自分自身が他の部分から必要とされているということです。 体の一部であるということは、他の部分が必要だということですし、他の部分からも必要とされているということです。本当にそのことを受け止めているでしょうか。そういうふうに教会のこと、あるいは自分自身のことを考えているでしょうか。自分自身がキリストの体の一部であるということを本当にしっかりと受け止めて、この告白に固く立つものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え、励まし、また導いてくださることをありがとうございます。私たち一人一人が互いに異なるもの、それぞれに特徴、優れたところもあれば劣ったところもある、そのようなお互いです。そのような違った者たちを神様、あなたが一つの体として結び合わせて、組み合わせてくださっています。それは本当にお互いが互いの欠けのあるところ、劣っているところを補い合い、助け合うためである。そのことを改めて、覚えることができますように、御言葉から教えられて、本当にそのように生きることができるように導いてください。本当にそのようにして、この教会の交わりの中に、互いに補い合う、助け合う、そのような交わりが実現していきますように、どうぞ導いてください。互いの違いや優劣が、互いに攻撃し合ったり、争う、そういうことに用いられることがないように、どうぞ本当に日々御言葉を通して教え、導いていてください。御言葉を感謝して、イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。